ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座は向川の踊りについてお送りします。
いらんからくて、向川アイヌ語教室の片山ひろ子です。
いらんからくて、吉田真理子です。片山さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日から4回、11月中は片山さんの住んでいらっしゃる、
はい、
向川にお邪魔しているんですよね。
はい、
今日はすごく青空も広がっていて、
はい、
あんまり秋も深まってる割には寒くないですよね。
そうですね、今日はまだ暖かい方ですよね。
ポカポカとして部屋の中にいると、太陽の光が差し込んで暖かいなって感じるんですけれども、
はい、
今私たちのいるところは、
はい、
向川町の無別館というところなんですよね。
はい、そうです。生活館的な機能がありまして、無はアイヌ語で塞がるという意味、別は川なんです。それで向川の川、町の名前自体が向川ですが、
はい、
川の名前も向川なんですよね。その川の河口、海のちょうど入り口ですか、そこの川尻が砂で塞がって河口が移動するんですよね、
はい、
そういう意味がありまして無別館って名付けられました。
入り口にアイヌ模様がこう掘ってあったりと、はい、非常にこう趣のある建物だなと思ったんですけれども、はい、ここは普段はどういうふうに使ってるんですか？
ここはですね、宇多利教会の昔部とか、アイヌ文化伝承保存会とかのいろいろな会議や、あと踊りの練習、そしてアイヌ語教室もここでやってます。また私たちばかりでなく、この地域の人たちがいろいろな目的で使ってますよ。
じゃあ片山さんもここで踊りの練習をされてるんですね。
はい、ここに通ってきて練習してます。
じゃあ今日はその踊りがテーマということですけれども、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は地元向川に伝承されている数多くある踊りの中の一部を紹介したいと思います。こちらには伝承保存会の人たちにも来てもらっています。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
早速今から踊りを踊っていただきます。まずはフッサヘロ、お祓いの踊りをお願いいたします。
フッサヘロコーテル、フッサヘロマンコワ、フッサヘロ、フッサヘロコーテル、フッサヘロマンコワ、フッサヘロ、
どうもありがとうございました。片山さん、今踊りを見せてもらったんですけれども、実際にこの踊りは、
はい、
畳にこう座っている人と、はい、あと立って周りを踊りながら回っている方と、
はい、
2組に分かれるんですね。
はい、
で、時折肩を叩いたりして、
はい、
何を表現しているんですか？
このフサヘロは悪い病気を払うお祓いの踊りなんです。それでフッサとは病人を治すために強く息を吹きかける、その息をかける音がフッサフッサって聞こえるんですよね。そして病気を追い払う、その動作自体がフッサかる、
フッサかる、
はい、お祓いで病人を払い清め、悪魔を追い出そうと強く息を吹きかける、そういう意味なんです。そして観光はホテレケって言ってますが、これは観光とは鳥の名前だそうです。で、ホテレケっていう、テレケとは跳ねるとか飛び跳ねるとかという意味で、鳥が飛び跳ねているという意味なんですよね。それで昔アイヌは鳥が病気を運んでくると思っていたんですね。それでこの踊りのホテレケっていうところは鳥が病気を持ってきて、そこら中にこう撒き散らしてっていうことは、病気が流行ってる その流行ってる病気を周りの人たちがふっさふっさってふさかるしながら追い払うっていう踊りなんです。
うーん、じゃあ時折こう肩に手を乗せて、はい、っていうのを払ってるような感じなんでしょうかね。
そうですね。だから乗せるっていうんじゃなく、ポンポンっていうこう払う感じ、肩に手を置くんですよね。
じゃあ実際にこの踊りは病気が、はい、悪い病気が流行った時、はい、にこう踊られたりしたんですか。
昔はそうだったんじゃないかと思います。
この踊りは何人くらいで踊られるものなんですか。
今はね10人ぐらいで踊ってますが、人が多く集まった時は4人単位で踊っているのでね、4人ずつ増えていきます。
じゃあ12人の次は16人、20人、はい、24人と増えていくんですね。
そうですね。この踊りは真ん中に2列になって座ります。そして観光はホーテレケと言いながら、右手を膝の上の左手に置き、次にその右手を右斜め前の床に手を置く、この繰り返しをします。その座っている人の後ろに立っている人は前の人の肩をポンという感じでこうポンと払う感じで叩き、はい、上体を前の座っている人の肩あたりまで倒し、ふっさへろふっさへろと言いながらふっさからをします。それから片足ずつ前に出し、力強く回り反対側へ行きます。その動作の繰り返しです。例えば鶴の舞とかはいろんな各地で踊ってるんですよね。踊り方についてはいろいろその地域地域に特色ありますが、このフッサヘロについては他の地方で踊ってるとこないんですよ。ムカは独特の踊りなんです。次に鶴の舞を伝承保存会の人たちに踊っていただきましょう。
ウェスホールウェスホールウェスホールウェスホールルルルルルウェスホールウェスホールウェスホールウェスホールウェスホールルルルルルウェスホールウェスホールウェスホールウェスホールウェスホール
ありがとうございました。片山さん、この鶴の舞というのは、はい、もう本当に鶴が、はい、こう舞っている様子といいますか、手を広げたりしている様子が鶴の羽のように見えますね。
そうですね。この鶴の舞はハラルキとも言われ、このハラルキとは鳥の羽ばたきという意味があります。
はい、
鶴の舞は鶴が遊んでいる様子を表していると言われています。ウェホルウェホルと繰り返し、ルルルって、私ちょっとできないんですけど、このルルルっていうのを繰り返します。このルルルっていうのは巻き舌の音を使って、鶴の鳴き声を表しています。
これ難しそうですよね。
結構練習したんですけどね、まだまだ全然できません。それで踊りは両袖を持って両手を広げて、そして胸のところへ手を持っていきながら飛び跳ねます。ちょうど鶴が遊んでいる感じです。今は髪の実の後に一連の踊りと一緒に踊ってますが、
はい、
昔は遊びの中でも踊っていたそうなんです。初めはゆっくりと踊っていて、だんだん速くなり、ついていけない人は踊りをやめて周りで見てるんですよね。そして踊り続けている人は自分たちでもこうルルルって言いながら手をバタつかせるったら変な言い方ですけど、広げたり折ったりしながらだんだんだんだん速くしていくんですよね。そして一番初めにこう疲れて倒れた人の上にこう他のまだ残ってる人がバタバタバタっとこう上に乗っかかるって、そういう踊りをやってたこともあるそうなんです。昔は
だんだん動きが速くなってくるんじゃ、よっぽど疲れそうですね。
そうですね。ただ普通に、この鶴の舞を踊っててもこう飛び跳ねますからね、大変なんですけど、そうやって遊びの中でだんだん速くなってくると、もう息もすごい切れちゃって 本当に大変疲れます。そういう踊りなんですよ。今踊った踊りは向川のアイヌ文化伝承保存会で踊ってますが、この伝承保存会は平成6年に国の無形文化財に指定されたんですよ。今現在はいろいろな伝承保存会のいろいろなカムイの実がありますから、
はい、
そこのカムイの実の終わった後に踊ったり、あと向川町の文化祭に出て踊ったり、また歌り協会のアイヌ民族文化祭に出て踊ったりしています。
活動もかなり忙しそうですね。
そうですね。この推進機構の事業にも参加させていただいたこともあるんですよ。
何人ぐらいで活動してるんですか？
伝承保存会の会員は今もう60名ぐらいになってる感じ。
結構いらっしゃるんですね。
はい、そうなんです、女の人も男の人もたくさん入って一緒に活動してるんです。踊りの中にあまり男の人は一緒に踊らないんですけど、
はい、
ホリッパって言って和踊り、みんなで輪になって踊る踊り、それには男の人も MC を持って刀を持って、一緒に入って踊ったりするんですよ。
年齢はいくつぐらいの人が多いんですか？
ちょっと高いんですよね。今アイヌ語にしてもそうなんですけど、若い人はなかなか入ってで来ないんですよね。これからどうやってその若い人たちをこの伝承保存会、そしてこのアイヌの踊りを伝承していくのに、どうしてそういう若い人たちをこう引っ張り入れれるか悩んでますよね。
じゃあ若い人にももっともっと積極的に参加して、はい、こうやっぱりこう伝えていってほしいですよね、未来にも。
そうなんです。本当は一緒になって踊ってもらうと楽しいから、結構入ってくれそうなんですけど、その入ってもらうまでのきっかけがなかなかないんですよね。
もしかしたらやりたいけどでもどうしたらいいのかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんよね。
これからそういう人たちを見つけて、この保存会をもう少し若返らせていきたいと思います。
どんどんどんどん輪が広がっていくといいですね。
はい、それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は淵のシノッチャ八重様についてお話ししたいと思います。
来週もまた向川からお送りいたします。片山さん、今日もありがとうございました。やいらいけれ
すいうぬからんろ、またお会いしましょう。
ここでアイヌ文化振興研究推進機構からのお知らせです。第4回アイヌ語弁論大会イタカンローが来る12月2日土曜日午前10時から伊達市の伊達歴史の森カルチャーセンターで開催されます。道内各地でアイヌ語を学習している人たちが集まり、日頃の学習成果を発表します。アイヌ語を直接聞けることはもちろん、弁論内容を通してアイヌ文化に触れることができますので、皆さんぜひお越しください。詳しいお問い合わせは電話札幌 011-271-4171 アイヌ文化振興研究推進機構事業2課までご連絡ください。